もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。今日どんなご相談でしょうか。
はい、育ての親とのことで、
はい、
ご相談なんですが、
はい、
実際にはちょっともうちょっと私事情がありまして、
はい、
血縁関係ではなかったんですけれども、
はい、
それで書類上はもう養子縁組は解除した間柄ではあるんですが、
はい、
はい、養父母との関わり方についてなんですけれども、
はいはい、何が起きてますか今。
ちょっと話せば長くはなるんですが、
はい、
今生後100日でちょっと私今の育ての親のところに養子に引き取られまして、
はい、
それで34歳でちょっと育ての親とこう折り合いが、私にも原因があったんですが、
はい、
折り合いが悪くなって家をちょっと、まあ、半ば家出のようにして出てしまいましたんですが、
はいはい、
交流連絡は取り合っていたんですね、
はい、
それでその2年後にちょっと私の結婚問題のことで、
ええ、
養子縁組を解除してほしいと、
はい、
育ての親から言われまして、
はい、
で私も育ててくれた親がそういうのならと思いまして、
はい、
判をして書類、まあ、渡したんですけれども、でその後も結婚するときにもちょっといろいろと揉め事が、育ての母絡み絡んでの揉め事が、起きて、
はい、
今ちょっと事情があって絶縁状態で、ただ去年新聞で、
はい、
その育ての母の兄弟が亡くなったことを知りまして、主人と二人でもう私書類上は血縁ではないので、
ええ、
一般参列でちょっと告別式にちょっと行かせていただいたんですよね、
ええ、
でその時に声かけずに失礼したんですけれど、
はい、
親戚の方たちって前の方に皆さん座ってらっしゃるますね、
ええ、
で、はい、そこにその育ての両親がもう髪が真っ白で、
ええ、
で育ての父だった人が車椅子 で、
はい、
で育ての母だった人がその車椅子を押してお焼香に行ってる姿をちょっと遠巻きに見たんですが、
はい、
いろんなちょっといきさつがあって連絡は取ってないんですけれど、このままでいいのか、で車で20分ぐらいのところに住んではいるんですけれども、もう本当にこのまま関わらずに行って終わってしまっていいものなのか、でもなんかこうやはりいろいろあったとはいえ育ててもらった以上何か最後に私しなくてはいけないのではないかということ で、
ね、そうですね、
ちょっともうどうしていいかわからなくて、はいはい、ご相談させていただいたんですが、
ね、人にはドラマがありますね。
ちょっと特殊なドラマっていうのも変ですが、
はい、育てのという言葉あなた連発されましたけども、
はいはい、
血縁ではないということは分かったのはあなたがおいくつの時ですか。
はい、14歳、中学2年の時。
中学2年生。あ、その前に今おいくつですか。
はい、あ、今39です。
39歳、
はい、
で、中2、14歳の時に、
はい、
これは、その育てのお父さんお母さんどちらからお話があったんですか。
育ての母です、
はい、で今ね、
はい、
今その育てという言葉使われてますけど、その時までお父さんお母さんって普通に呼んでた。
もうずっと絶縁になるまでお父さんお母さんとは呼んでおりました。
そうですよね。ですからお父さん
本当にも普通の親子のようにしてました、うん、
そうですよね、はい、まずそのことを知りたかったんですけども、
はいはい、
ごく普通の親子だと思ってたら14歳の時にそれを言われた、
はいはい、
であなたのそのあなたを産んだ、
はいはい、
お母さんと、
はい、
この育て の親というのは、
はい、
関係があるんですか。
育ての親がちょっと子供に恵まれなくてですね、ちょっと何度か流産しまして、で私もたまたまその育ててくれる人を探しているそういう子がいるからどうだと、女の子男じゃないけどっていうことで、
はい、
なんかそういうご縁だったようなんですが、
はいはい、今ですからあの育てのという言葉、まあ、はい、もちろん必要なんでしょうけども、はい、あなたにとってはお父さんお母さんだったわけですよね。
そうです
ね。お父さんお母さんという言い方をしてしまっていいですか。
はい、はい
はいはい、そのお父さんお母さんは今おいくつなんでしょう。
確か78と77か6だったかと。
80前のご夫婦ということですね、
はい、
そのこの養子縁組解除に至るトラブルとは差し支えない程度結構なんですが、
はい、
何が起きてあなたとの関係を解除するという、はい、これどういう、
私が今ずっと悩んで考えてきたんですけど、多分やはり私が育ててもらって、血もつながってないのに育ててもらって学歴もつけてもらったのに、結婚のことで母親の希望に沿わないことを繰り返してきたもので、何度かちょっと家を飛び出したりは戻ったりとかもしてたんですが、
お母さんがあなたの人生に対して必要以上に介入してきた時期があったわけですね、
はい、例えば社会人になってからやりたい習い事行きたいって言っても、あんたはいずれ嫁に行くんだからそんなことより料理習った方がいいんじゃないのとかって、はいというまで、はいというまでもう言ってくるので、うん、じゃあ分かった。
その辺のそこはもう一緒に今後やっていくのは無理だなというふうにあなたも思ったわけですね。
その時は思いました、はい、結婚して今の主人と結婚して、半年ぐらいしてからやっぱりありがとうっていうことは言いたかったので、
はい、
めちゃくちゃ、私もちょっと行動めちゃくちゃですけれど、主人と一緒に花束持って今までありがとうっていうことは言わせてもらって、式はまたがせてもらったんです、
はい、
なんですが子供生まれてちょっと私の娘のことにまでいろいろとちょっとこう、まあ親心で言ってくれたんでしょうけれども、
はい、
私もちょっとたまらないので、
うん、
ちょっと連絡私からもしない、向こうからも一切来ないという状況が続いていたんです、うん、
しかしその姿を見てしまって、本当にこのままでいいのかという、はい、今そういう葛藤の中にいらっしゃるということですね、
はい、
どうしましょうかね。
で、まあ、主人の両親母、まあ、私にしたら、まあ、義理の母とか、
はい、
主人にもの妹にもちょっとこう、ポロッとこう、まあ、主人と結婚するときも私の母が飛び出してきて、
うん、
主人の母と面識もないんですけど、電話でもうやり取りになって、もうこの結婚私もやめようって主人となったんです、その時も。
それは、でも、はい、あなたのお母さんが邪魔をするということですか？
邪魔というか、主人の母に、まあ、主人も同居してたんですけれど、
はい、
電話して、まあ、これは姑から、後で結婚してから聞いた話なんですけれども、
はい、
主人の父の、学歴のこととか、
はい、
職業のこととか、いわゆる差別的なことを言い放ったそうなんです。で、姑も、義理の母もとても傷ついて、体調崩したんですよね、
はい、
で私も主人とその結婚やめようって言ったんですが、主人が主人の両親を説得してくれて、
はい、
まあ、2人だけで結婚式挙げるという形で、本当に親、うん、主人の両親には申し訳ない親不孝な形だったんですが、なんです、
で今あなたはそのご主人と幸せに暮らしていらっしゃるんですか？
まあ、いろいろそれ普通にいろいろ夫婦なので、
はい、
日常のいろいろありますけれども、
あると思いますけども、
はい、おかげさまで、
はい、
子供と3人で、
はい、
暮らしております
が、じゃあ基本の生活は今しっかりされてるわけですね。
そうですね、まあ、私が常に時々その情緒不安定になるので、
はい、
主人はちょっとやっぱりまたかっていう感じに時々なるんですけれども、うん、
はい、
話は聞いてはくれます。
はい、で今日のお悩みはその、はい、お父さんお母さんに対してこのままでいいのかということですね。
はい、
わかりました。それでは今日の先生紹介いたします。弁護士の中川淳先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
こんにちは、中川です。
よろしくお願いいたします。
今一番最後にね、時々情緒不安定になって主人がその話は聞いてくれるんだけどもっていうのは、養父母の方、お父さんお母さんのことであなたはいろいろこぼすから、
はい、
情緒不安定になるっていうのは。
はい。
とらわれてんだな、ご両親にね。あのね、いや、それは最終的にはあなたが決めることですし、
はい、
それからあなた自身、なんだかんだ言ったって、その、30過ぎまでね、少なくとも成人まで育て上げてくれた恩があるというお気持ちがおありになる。それはよくわかりますよ。だけど、もっとね、ご両親を客観的にご覧になるべきなんです。
わかりました。
いいですか？
はい、
まずね、養子にもらったのが、あなたが100歳、100日目の時で、生後100日でしょ？
はい。
産んだも同然なんです、育て始めたのが。
はい。
ね、で養子に取る、はい、取らないっていうのはあなたの意思ではありません、
はい、
ご両親の意思です、
はい、
でそれを育てる覚悟をされたわけです、
はい、
子供として引き取って育てるんだから育てることは親の義務であって、
はい、
もっと進んで言えば子供がそれを恩に感じる必要は全くないと私は思ってるんです。はっきり言います。
はい、
親は義務で育てるんであって、
はい、
親がそれに対して子供に対して恩を着せるってこと自体がナンセンスな話です。当たり前の話なんですから、親が子を育てるのは、
はい、
まずねそこをちょっと勘違いしない、はい、それと、
はい、
育ての親でらっしゃるお二人が自分がむしろ親になって子育てをやってみてね、ご両親が自分に対して対応してた対応と比較してみてどうなのか、
はい、
ということをもっと客観的に突き放して、
はい、
一人のその大人の男と女として、
はい、
老夫婦ですけどもね、
はい、
ご老人ですけども、
はい、
もっと客観的に突き放してね、観察を今から思い返して観察をすることからまず始めてごらんなさい。もう少しね、
はい、
あなたに一番今必要なのは、
はい、
クールに彼らを知ってるのは私だから、
はい、
彼と彼女を知ってるのは私だから、私にできる範囲のことをやる、できないことはやらない、
はい、
身にこちらに危害類が及ぶようなことをそこまでは立ち入らせない、そういうことができるようになってから接触をされるべきだと私は思うんですけどね。その前提としてはあなたがもう少し客観的にそのご両親のことを見れるようにならないとどうにも解決はつかないように私は思いました、
はい、
お話聞いててどうですかね先生ね。
もしもし。
はい。
全く私村川先生おっしゃること賛成なんですけども、
はい、
一つ考えてほしいのはあなたのお嬢さん、
はい、
娘さんの世界を考えてほしいんです、
はい、
そうするとまずあなたがお母さんとして、
はい、
ドーンといるわけですよね、
はい、
ですからそのことを考えると、
はい、
あなたはお気持ちすべて娘さんと旦那さんの方に向けていいんじゃないですか。
いいんでしょうか。
いいんですよ。
そうですか。
そうですよ。お嬢さんの立場になってみてください。気持ち全部、
ね、
ええ、
わかりました。
はい、ではよろしいですか。
はい、はい、どうもありがとうございました、
はい、失礼します。
失礼いたします。